皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私真由が、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組でお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。では本日はですね、朝原の未来を作る会理事長、そして副理事長、そして事務局長の皆様にお越しいただきました。じゃあまずはですね、理事長の酒井さんから自己紹介をお願いいたします。
はい、朝原の未来を作る会の理事長をさせていただいている酒井と申します。この3月にですね、郵便局を退職しまして、今は神主一本でやっております。
よろしくお願いいたします。じゃあ続いて副理事長の岡さん、お願いいたします。
朝原未来作る会の副理事長をやらせていただいております、岡と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。じゃあ続いて二宮さん、お願いします。
はい、同じく副理事長をやらせてもらっております二宮治です。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ続いて長尾さん、お願いいたします。
朝原の未来を作る会の事務局と、朝原交流会館の事務局をやっております、長尾と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではですね、この番組なんですけども、朝原未来探しという番組なんですが、実はこの提供がですね、朝原交流会館ということで、今日はですね、朝原交流会館のこの2022年令和4年がどうだったかっていうお話からね、まずはしていただこうかなと思います。まず朝原交流会館をね、運営されております長尾さん、今年はいかがでしたか？
はい、
失礼しました、2022年ですね。
はい、
はい、2022年はいかがでしたか？
そうですね、2022年はですね、年の初めから、コロナ禍でなかなかこう会館を休んだりっていうこともありまして、2022年を振り返ると、まだまだコロナの影響が強かった1年だったなと思います。その中でもですね、会館を使って何かできないかっていう中で、朝原のこと、外部の人にこう体験してもらおうという、経緯で、さつまいもの栽培体験や星空観察会、あと朝原には、下宿生として佐伯高校の、女子が4人ほどですね、新しく朝原に住むことになったんですけれども、その高校生の歓迎会を開いたり、またですね、常設というかカフェ朝原という、飲食ができる、朝原唯一の施設、また、産直市として朝原で作られたもの、野菜やらお米やらを置く朝原手作り産直市っていうのもやっております。またですね、11月4日からはですね、マックスバリューの無人店舗を、会館の中に、設営しまして、今ちょうど2ヶ月経ったところですね、順調に、皆様に利用していただいております。
はい、このコロナ禍の中でもお休みの時期もあったということですが、すごく盛りだくさんな2022年だったという印象ですね。
そうですね、ちょっといろいろありましたね。すごいいろんなことがあってですね、大変だった1年だなという印象です。
はい、またこの朝原の交流会館を活用した事業っていうのがすごく気になったんですけども、これはどんな事業をされたのか、ちょっとより詳しくですね、二宮さんにも教えてもらえたらなと思います。まずこのさつまいも栽培っていうのは何をきっかけで行われたんですか？
そうですね、そもそも朝原交流会館っていうのが市の施設なんですけど、朝原小学校がなくなったその跡地に建ってるんですが、やっぱり朝原地域だけで、地域の人たちだけで 元気になるっていうのはなかなか難しいので、他の人と他の地域の方の力を借りよう、そのためにはまずは交流からっていうこともあったりするので、その交流の事業っていうのを模索してたんですね。でその中でこれうちの理事長が強く推した、やっぱり農業体験してもらうべきだと。農業体験してもらうには一番栽培がしやすいさつまいもがいいのかなって、まあ岡さん、岡里副理事長とも話をしながらですね、はい、さつまいもを交流会館のすぐ近くに、畑がちょうどあったので、その畑を、耕作放棄地だったのをですね借りて耕して、そこにさつまいもを植えて、で、合わせて収穫の方もしてもらったと。でその栽培だけではなくて、せっかく朝原って、星空がとても綺麗な地域でもあるので、その星空も見てもらおうというのを別の日に設定して、朝原の魅力を脳と自然と両方体験してもらおうということでやりました。
なるほど。ちなみにこのさつまいもは無事に収穫できたんでしょうか？
できましたよね、岡さん。
できましたね。こんなにできるとは思わなかったですけど、
はい、
あんなに渡してよかったんかいうぐらいできましたよね。
あ、なるほど。
量的に言いますと、一気に30株ですね、
はい、
30株で掘ってキロ数にすると30キロから、まあ、多い人で40キロ、
はい、
持ち帰ったということですね。
これは皆さんこうしばらくはさつまいも楽しめたんじゃないですかね。
そうでしょうね。ずっとさつまいもばっかり食べてね。
そうですね。そしてまたこの星空観察会ですけども、これは参加者の方からはどういった反応があったんですか、二宮さん。
そうですね、正直僕らからすれば見慣れた星空なんですけど、普通に星空見るだけだと芸がないので、広島天文協会の方のお力を借りてですね、
はい、
なんか大砲みたいな天体望遠鏡を
はい、
を持ってきて、それで普段なかなか僕たちは見ることのできない土星の輪っかとか、
うんうん、
木星の衛星が何個かある分が見れたりとか、
はい、
この前はお月様がとても綺麗でクレーターがバッチリ見れて、なおかつスマホに写メできるみたいな。
お、嬉しいですね。
そういったことを僕たちも楽しめて、うんうん、ね、なんか結構参加者も他まだあるんかみたいな反応があったって。
ああ、そうですね、参加実際に9月と12月にやってですね、12月は寒い中やったんですけれども、意外と参加者さんが結構いらっしゃいまして、
はい、
さらにまあこの次はいつやるんですかぐらいのことを聞かれまして、
はい、
とても、好評だったと。朝原は調子がいいと肉眼で、天の川が見れるんですよね。まあそれぐらいちょっと綺麗なとこなんで、まあ来年も、企画して、来年2023年も企画してやりたいなと思います。
はい、まあ、実際この朝原体験っていうのを経て交流人口って、ね、増えたなっていうのは酒井さん感じていますか？
そうですね、やはり全く知らない方が朝原を訪れていただけるというのは非常にありがたい話で、そのうちですね、朝原に興味をお持ちで、まあ、これから田んぼとか荒廃していく中で農業やってみようかとか、そういう方が現れたら嬉しいなというふうに思ってます。
はい、実際にね、この朝原2022年は新しくこうお店を借りる方ですとか、また佐伯高校生もね下宿で来るようになったりって、本当にこう新たな面々っていうのも多くいらっしゃったかなという印象があります。そしてね、この朝原交流会館にすごく話題になりましたマックスバリューの無人店舗おまかせくんですけども、これはどういった経緯で入るようになったんですか、長尾さん。
はい、もともとですね、朝原交流会館には週に1回、移動販売車、大きいトラックが来てですね、 日用品やら食料品やらをこう売るいうのをやってたんですけれども、まあ、それがあのまあまあ好評というか地域としてもまあ必要で、さらにまあ常設でそういう店舗があったらいいなという願いがあったんですね、もともと。でその中で まあ縁がありまして、マックスバリューさん と、こういうふうに市と協力し合ってですね、常設店舗っていうのをこう朝原交流会館の中に構えることができるという運びになりました。
なるほど、まあ、実際にこの常設店舗ができると地域の方のみならず近くの、ね、これ、ね、伝の方もすごく利用しやすくなって嬉しいという声をお聞きしたんですけど、やはり、まあ、特に高齢者の方なんかは助かっているんじゃないんですかね。
はい、ですね、常設店舗の中にはどうしても置けないものもあったりするんですね。あの生鮮食品の中でも例えばまあ牛乳とかはですねなかなか置くのが難しいんですけども、それもあの週3便に増えたあの、移動販売車ですね、週3回来るようになりまして、その時にまあ牛乳やらお弁当やらパンやらというああいうのも売るようになりましたし、またですね日用品もですね電池とかですね北海道とかですねあのマスクとかトイレットペーパーなどあの普段必要なものも置いてますんで、来ていただくお客さんにはすごい喜んでいただいてます。
じゃあ、まあこれをきっかけに、まあ朝原交流会館にも足しげく通う住人の方も増えたんじゃないかなと思います。さて続いてですね、この令和5年今年の抱負っていうのもね、この朝原交流会館今年はこの辺頑張っていきたいとかそういったのもお話聞けたらなと思いますが、こちらも長尾さんからお聞きしていいですか。
はい、まあ、あのまたちょっとですねコロナ、まあ新型感染症とかいろいろな心配はあるんですけれども、より一層ですね人が来ていただけるようにちょっと頑張ってですね、いろんな人に交流してもらう場として提供できるよう、運営していきたいなと思っておりますし、まああの中に併設されているカフェ朝原の方でもですねあのいろんな来てくれる人が飽きないようにいろんな、バリエーションのものを作っております。あの日替わり定食とか、それもまあ頑張ってですねあまり値段を上げないように、やっておりますので、まあお近くまで来た際にはぜひあの寄っていただきたいと思います。
はい、本当にねこの定食すごく人気で、もうあの土日にね交流会館の前を通るともうお客さんでいっぱいっていう姿もよく見ました。ちなみにですねこの朝原交流会館とカフェ朝原の営業日も教えてもらえますか。
はい、2023年新年はですね1月5日から交流会館はあの通常に開館しております。時間は、9時から、夕方の5時まで、火曜日水曜日は定休日、休館日になります。カフェ朝原については1月12日から、やっておりまして、木曜日と土曜日日曜日がカフェ朝原の営業日となります。ランチの提供がですね、まあ、大体11時から14時ぐらいまでになりますので、ぜひこの間に来ていただきたいです。
ぜひね皆さんこう足を運んでもらえたらなと思います。じゃあここからはですね後半に入りまして、この朝原交流会館を運営している朝原の未来を作る会についてねお話聞いていこうと思います。まずこの朝原の未来を作る会の2022年令和4年の活動をね教えてもらえたらなと思います。岡さんお願いします。
まあ本年だろう昨シーズンにアンケートを取ったんですよ。そのアンケートの報告会っていうのは一昨年12月頃から報告会を各地でこう報告会をしてまいりまして、まあ間でコロナの影響がありまして、また5月までかかりました。
はい、
でこの農業部体験がまたありますんで、それも芋上を、6月の19日頃に行い、今7月の3日にはあの草刈り学校の 校庭の草抜き、河川の草刈りを、まあ、地域の皆様と一緒に協力しながらきれいにやってまいりました。まあ、盆踊りに関しては、まあ、途中止という形で追悼法要をだけをしたという形ですね。で、星空観測をまたやりまして、これ年2回やりました。敬老会に関してはこれまたコロナの影響で防災グッズを知らんそちらとしてまあ配りまして、まあ、喜んでいただきました。でまたマックスバリューが、まあ、無人販売をして無人販売ですかね、それをしてもらうんで、調印式協定式っていうのを行い、無事11月の4日にオープンを迎えることができまして、まあ、来年に向けてもっともっと活気あるアサハラにしてまいりたいと思います。
はい、あのコロナでねこう中止になってしまったイベントはあったものの、例年通りねこう賑やかなイベントなども開催されてきた中で、また新たなこの交流会館のね合わせた事業なども行ってこられたんですね。またですね、この大きいイベントの一つとしてビジョン作りワークショップっていうのをね昨年開催されていたなっていうのを記憶にあるんですけども、この辺はじゃあ二宮さん教えてもらえますか。
そうですね、先ほど、岡副理事長の方からちょっとあったんですけど、その、朝原のビジョンをまあ作っていこうっていうのが、まあ朝原小学校がなくなって、まあ、地域としてこうやっぱりなかなか元気がない、どういうふうに元気を作っていくかみたいなところをこう模索してたんですけど、それは朝ミラだけでどうにかなるわけではないので、朝原の人たちみんなでこう目指すべき方向っていうのを見つけていこう、そのためにはまず今みんながどう考えているかっていうのを知ろうということで、アンケートを一昨年取ったんですね。でそのアンケート報告会を各地域に、回って報告をしていく中で、皆さんがよりですね朝原のことを思ってこれからどうあるべきかみたいないろんな声をお聞きすることができたので、だったらそれらの声を拾い上げて一つのやっぱりビジョンを作っていこう、これは作れるんじゃないかっていうことでですね、朝ミラと、20日町の市役所佐伯市長と、朝の市民センターの協力を得ながらですね、朝原のビジョン作り、それをワークショップ形式でやろうということで今年行いました。
はい、
今年3回する予定でもうすでに2回終えたんですね。なかなか大変だけどなかなか良かった感じですよ。
はい、なんかかなり多くの人が集っているなという感じでしたけども、何名ぐらい参加があったんですか。
何名ぐらいだったっけ。40-50人。
はい、1回の開催につき、まあ、40-50人ぐらい、来ていただいて、まあ、次2023年1月22日が一応3回目ということで、もっと人を集めようというもっと来てもらおうという運動を今しております。
実はですね、
はい、
このビジョン作りってなんか僕実は市役所の職員でもあるんですけど、ビジョンとか計画って言ったら文字ばっかりみたいなイメージなんですが、
はい、
今回は違うんですね。
どう違うんですか。
特に第2回目の時に、
うん、
こう参加者に与えられた使命がとにかくみんな絵を描いてください、
はい、
自分たちがやりたいことを絵にしてみましょうみたいなんで、みんな絵が下手くそなんですけどすごい描いてね、
はい、
でそれだけどこうその思いをその絵に示して、その下手くそな絵をですね、実は金子さんという朝原でイラストをこう、まあ、自分の、まあ、趣味の延長みたいな格好でされてる方がおられるので、その方にお願いしてすごくうまい絵に仕上げていただいたんですよ、はい、まあ、まだラフ画の状態なんですけど、それを、次1月22日までにちょっときちんと仕上げて でみんなにお披露目したいなと。実は今チラシをもう作ってこれから配ろうとしてるんですけど、
はい、
そのラフ画の状態でちょっと一旦皆さんに見てもらおうかなと思ってチラシにしてます、
はい、でも参加者の皆さんもこうより具体的にイメージできて、また参加できなかった方もね、こう、あ、こういった朝原にしていきたいんだ皆さんみたいなのが見えてくるビジョンっていうことですね。
そうですね。なんか見ていてワクワクしてきます。
いいですね。そしてこのビジョンにつながるのがこの大きなことですよね。 NPO の朝原が設立するということで、これ詳しくは二宮さんにお聞きしたいですか。
今交流会館をはじめいろんな事業を仕掛けているのが今この場の朝原の未来を作る会なんですけど、この朝原の未来を作る会っていうのがやっぱり任意団体であって、これからいろんな事業を展開をしていこうとした時にやっぱり法人格を持った組織が必要じゃないかっていうのがこう実は以前から、その話が上がってたんですけど、この後で理事長の方からも話もあると思うんですけど、今交流拠点施設と市民センター等の管理をですね、廿日市の方から地域にやってみないかみたいな投げかけがあったりする関係からですね、その組織づくりっていうのもきちんとしなければいけないということからですね、朝ミラとこう関係性を持った NPO 法人っていうのを、今有志で、設立の方をしていまして、一応今県の方に認証の申請を出している状態、年明け少し経ったらですねその認証が下りると思うので法人設立に持っていきたいなと考えてます、
はい。今までもこう法人格は持たずに皆さんね、こう地域の皆さんと団体を作って運営されていたんですが、それがまた新たにこうできることが増えるっていう感じですかね、 NPO となって。
そうですね、やっぱり活動していくにはやっぱり資金面っていうのも必要だし、いろんな責任を負うことにもなってくるので、その部分をですねきちんと法人として受けてやっていこうと。ただ今の朝ミラとの関係性はきちんと持つということで考えています、
はいはい。ちなみに名前は何てつけたんですか。
特定非営利法人 NPO 朝原。特定非営利法人っていうのは NPO なので重なるんですが、
あ、そこもついてるんですね
名前が NPO 朝原というふうに考えていただけたらと。株式会社株式会社朝原みたいな感じになってしまうんですが、
そうですね、
でもあえて NPO 朝原にしようということで、はい、決めました、
はい。その心は、
いろんな案が出たんですけど、やっぱり朝原っていうのをこう出したい、ひらがなで朝原がいいじゃないかってなった時に普通に朝原だけだとわからないので NPO を頭につけて NPO 朝原という名前でそう決めたみたいな感じだった
ですよね。そうですね、またNPO っていう響きが良くてですね、
はい、
名前を聞いた時にちゃんとした組織なんだなというかNPO 非営利で頑張ってる組織なんだなっていう、はい、こうアピールができるかなというのもありまして、はい、NPO っていう名前をちゃんと、はい、その法人名に使おうという流れでした。
なるほど、じゃあ皆さんね NPO 朝原でぜひ記憶をお願いいたします。じゃあ最後にですね、坂井さん、この令和5年今年の抱負を最後に教えてもらえたら嬉しいです。
そうですね、今朝原のビジョン作りっていうのを一生懸命やってまして、で地域の皆さんと思いを共有しながらやっていくということです。やっぱり人間って夢を追かけると元気になるんですね。そのことが一番大事かな。しっかり、未来に夢を持って、町づくりを進めていくということが非常に大事かなと。そのためには今の交流拠点施設と市民センターを市から借り受けて管理して、より自由度の高い組織にしていくっていうのは非常に大事なことなので、地域の住民の皆さんと、また朝原に興味のある皆さんと一緒に力を合わせて 麻原の未来の夢を追っかけたいなというふうに考えております。
まあね、これからますますもう移住でも実は、ね、廿日市市の中でも麻原はトップクラスと言われているぐらいも人気の地域になっていますので、この、ね、NPO 麻原が設立してより賑やかな麻原になってくれることを願っております。本日は麻原の未来をつくる会理事長の酒井さん、そして副理事長の岡さんと二宮さん、そして事務局長の長尾さんにこちらスタジオにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
麻原未来探し、来月の放送は2月2日木曜日午前11時30分から、再放送は2月4日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山麻原で人と未来をつなぐ麻原交流会館の提供でお送りしました。
76.1 FM 廿日市。
お昼パスタが食べたい。
そうね、浜本水産のアサリでパスタ作ろっか。粒が大きいからボリュームあるし。
大野さんのアサリは浜本水産。
アサリならお味噌汁でもいいよ。あ、もう12時。